ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。5月は1980年に石岡徹さんと松木薫さんがヨーロッパで拉致された月です。一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月14日および15日、ドイツリューベックにおいて G7 外相会合が開催され、日本からは岸田外務大臣が出席しました。岸田大臣は東アジア情勢について議論をリードし、特に北朝鮮については核・ミサイル開発の継続が国際社会全体の重大な脅威である旨説明するとともに、拉致問題は基本的人権の侵害という国際社会の普遍的な問題であると説明しました。 G7 は北朝鮮の核・ミサイル開発の継続を強く非難し、拉致問題を含む人権侵害を深刻に懸念することで一致しました。それでは会談終了後に発表されたG7 外相会合コミュニケの中から北朝鮮に関する部分を紹介しますのでお聞きください。我々は北朝鮮によるプルトニウム生産、ウラン濃縮及び弾道ミサイル発射を含む核・弾道ミサイル開発の継続を強く非難し、北朝鮮に対し直ちに関連するすべての活動を停止することを求める。我々は北朝鮮が非核化のコミットメント及び義務の遵守を拒否し続けていることは、地域の安定及び国際の平和と安全を損ない続けているとの認識を共有する。我々は北朝鮮に対し、いかなる挑発的な行動も自制し、すべての核兵器及び既存の核・弾道ミサイル計画を完全な、検証可能な、かつ不可逆的な方法で放棄するための具体的な措置を取ることによって、6者会合の再開につながるような環境を作り出すことを強く求める。我々はまた、北朝鮮に対する関連するすべての国連安保理決議及び2005年6者会合共同声明の下でのコミットメントを遵守するよう改めて強く要求する。我々は国際社会に対し、関連するすべての国連安保理決議を完全に履行し、北朝鮮による世界的な拡散活動を警戒するよう求める。我々は国連調査委員会 COI の報告書において確認された北朝鮮で現在行われている組織的で広範かつ深刻な人権侵害に関し、深刻な懸念を改めて表明する。我々は北朝鮮に対し、拉致問題を含むこれらの人権侵害に対処するため、直ちに措置を取るとともに、関連するすべての国連機関と全面的に協力することを強く求める。我々は、北朝鮮の状況を議題に追加するとの国連安保理の決定を歓迎するとともに、説明責任の確保に向けて、 引き続き取り組むことの重要性を強調する。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。5月1日金正恩第一書記がロシアを訪問しないことについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月30日にロシアのペスコフ大統領報道官は5月9日に予定されておりますモスクワで開かれる対ドイツ戦勝70周年記念行事に北朝鮮の金正恩第一書記が参加はしないと、そういうことを明らかにいたしました。ペスコフ報道官はその理由というものを北朝鮮内部の事情によるものであると説明をしたわけでありますが、この間ロシア外務省は何度も金正恩第一書記が5月9日にモスクワを訪問する可能性があると、あるいは北朝鮮はそれを検討していると、ほぼ北朝鮮にはそういう意思があるんだと言ったことを何度もロシア外務省は外に向けて発表をしてきておりましたので、今回結論としては金正恩第一書記がモスクワを訪問しないということになりましたので、その理由、背景というものに対して国際社会の関心が集まっております。一つの大きな関心はペスコフ報道官が北朝鮮内部の事情という理由を挙げましたので、現在北朝鮮内部に政治的な不安定なある要素があるのかもしれない、金正恩第一書記はこういう時に外国に出ていくのが不安であると、そういう可能性が一つ指摘されるということでありますが、国際社会から見ておりますと何よりも大きな理由として考えられるのは、やはり北朝鮮が中国との関係というものを大変配慮したと、その結果ではないかという見方が一番有力であろうかと思います。それは現在中国と北朝鮮の関係というのは悪化していると言われて、親しいわけでありますが、今回中国に先駆けてロシアをまず金正恩第一書記が訪問するということになればですね、中朝関係はさらに悪化するのではないかと、それを北朝鮮側は避けたいと考えたのではないかと、そういう見方が国際社会では一番有力な見方になると言っていいかと思います。いずれにせよ中国に対する配慮というものが今回働いたことは間違いないと思いますが、その際一番大きなその問題として提起されますのは、北朝鮮が現在非核化に向けて、核放棄に向けての姿勢というものをまだ示していないと。で、そのため中国側は核保有ということを強調するその北朝鮮の指導者と中国の習近平国家主席が会うという話をするということはないという、そういう立場を現在中国は取っております。したがってもし今の状況のまま5月9日にですね、金正恩第一書記がモスクワを訪問したとすれば、当然そこにやはり出席をいたします。中国の習近平国家主席は金正恩第一書記と会わないと、おそらく挨拶も交わさないという、いわば中国は北朝鮮を完全に無視するという、そういう可能性が非常に高かったと言っていいと思います。実際4月の終わりにインドネシアで開催されたアジアアフリカ会議の記念式典で、習近平主席は北朝鮮から来たキム・ヨンナム最高人民会議の常任委員長とは全く面談するということをしなかったわけでありまして、したがってもし5月9日に金正恩第一書記がですね、モスクワを訪問すれば、完全に中国側に無視されるということが明らかになったであろうと考えられます。しかしそういう状況を 世界に向けて明らかにするということは、ただでさえ悪い中朝関係がさらに悪化しているんだということを印象づけるわけでありますし、まあ、それは金正恩氏あるいは北朝鮮にとってみると、まあ、非常に打撃があると、影響が大きいということであったかと考えられます。したがってそういうことを避けるためにも今回金正恩第一書記はモスクワ訪問を行わなかったと言っていいと考えられます。まあ、いずれにせよ現在北朝鮮が核保有ということだけを強調して非核化というコミットメントに姿勢を転換しないことは北朝鮮の外交というものを大きく制約していると、拘束しているということが今回も明らかになったと言っていいと思いますし、まあ、いずれにせよ北朝鮮は近いうちに非核化に転換せざるを得ないという事情には変わりがないということになります。まあ、だとしますと、いつどういう状況で北朝鮮は非核化に転換するのかということが注目されるわけでありますが、今後の見通しということになりますと、韓国に対して非核化の約束をする、それによって南北関係の進展というものを、まあ、図ろうとする、その可能性が今指摘されるということになろうかと思います。したがって今後いつ韓国に向けて非核化という約束を北朝鮮がするのかしないのか、そこが注目されるということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは石岡徹さんのお兄さん石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は2015年3月に頂戴したものです。それではお聞きください。石岡徹へ。元気ですか？こちらはみんななんとか無事に過ごしております。私たちが長年抜け出せないこの問題は相変わらず進展を見せず、徹はさぞやきもきしているのではないかと心配しています。昨年北朝鮮の代表が新たな調査をして、その結果を来年の夏頃には示せると発表したので、みんな心待ちにしているところです。これまでよりも少し期待できるのではないかと考えています。さて、いつものようにこの文章を書いている季節は冬です。それでも雪祭りが終わって、冬のピークは過ぎて、春があちこちに顔を覗かせ始めました。我が家の前の道路も雪解け水で覆われ始めたので、私は連日氷割りの作業をして、歩行者が歩きやすくなるように路面を広げています。この冬も本州の雪による災害が大きくニュースを騒がせましたが、北海道では大雪も路面の凍結も当たり前の現象なので、あまり話題にはなりません。それにしても、札幌市は先進国の都会としては大変に降雪量が多いところです。徹はこちらでの暮らしが短かったので、あまり雪かきをしていたようには記憶していませんが、私は我が家の雪かき係なので、何十年も家の周りの雪かきをしてきました。一冬にどれだけの量をこなしているのでしょう。時々やってくる除雪車に負けないほどの量を、来る日も来る日も書いていますよ。さて、昨年の初夏に母の実家の親戚が札幌に集まって、私たちが子供の頃にたびたび大人たちが開いていた懐かしい会食が行われました。札幌組の私たち兄弟が幹事となって会場や宿泊の手配を行い、当日は20名近いおばたち、いとこたちが集まって、昔話や近況報告などに花を咲かせました。おばたちにはみんなそれぞれにひ孫がいて、 長生き社会を実感させてくれました。当然、いとこたちもすでにおばあさんたちなのですが、それにしてはみんなが大変若く見えることに驚きました。気がかりだった病気や高齢による不参加は幸運にも回避されて、おばたち皆の姿を写真に収めることができました。簡単に撮影できる動画にも収めることができたので、トールが帰国したら、懐かしい人々の姿を見せてあげられます。みんなトールのことを心配しています。さて、懐かしいといえば、特にこの頃、私たちの世代にとっては本当に懐かしい芸能人がたびたび世を去って大きな話題になり、時代の移り変わりを強く思ってしまいます。特に私たち兄弟が幼い頃に夢中になったテレビ番組のアニメや外国映画の吹き替えをした声優で有名な方が亡くなると、不思議なもので姿ではなくその声をすぐに思い出して、ことさら懐かしく残念に思い出されます。昭和の時代が次第に遠くなります。きっと、トールも今では年齢にふさわしい姿となり、若い頃の面影を残すだけとなったことでしょう。私たちも随分年を重ねて、まだまだ働いてはいても、高齢者と呼ばれるにふさわしい姿にどんどん近づいています。しかし、先ほどの親戚会を考えると、高齢でも大事に暮らしていれば、随分長く、しっかりと人生に臨むことができる時代になりました。私たち兄弟も気をつけてしっかりと暮らしていきますから、トールもどうか体を大事にして元気に生き延びてください。再会の日を待ちましょう。兄より。石岡トールさん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡トールさんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、千正男の北国の春をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、 ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。